こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森達也、 A マスコミが報道しなかったオウムの素顔は。地下鉄サリン事件後のオウム真理教を取材し、ドキュメンタリー映画 A の制作過程とその現場で見えた社会の反応を記したノンフィクションである。焦点は教団の広報担当だった荒木宏であり、著者は彼を通して教団内部だけでなく教団を包囲する報道、世論、取材者への圧力を観察する。本書はオウムの犯罪を軽視したり被害を相対化したりするための作品ではない。わしろ明白な悪として対象を固定した瞬間に社会が何を見落とし、どのように想像力を失うのかを問う。映像版では捉えきれない撮影者自身の迷い、テレビから離れる経緯、ドキュメンタリーの限界も率直に書かれている。事件報道の検証であると同時に、報道とは何か、理解するとは何かを読者へ返す批評的な記録である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、荒木宏というピンホールから外部社会を映す視点、本書の独自性は、教団を代表する教義や指導者を中心に据えるのではなく、広報担当の荒木宏を撮影対象に選んだ点にある。荒木は教団の内側に所属しながら、報道陣、地域住民、警察、世論と接触せざるを得ない教会上の人物である。そのため著者は、彼の発言や振る舞いを通してオウムの実態を単純に説明するのではなく、オウムに向けられる敵意、警戒、偏見がどのように可視化されるかを追う。ここで荒木は教団を無垢な被害者として示すための人物ではない。わしろ社会と教団が互いを理解不能な存在として扱い、関係を閉ざしていく状況を映し出す窓となる。犯罪集団という規制の枠組みだけでは、個々の信者がなぜそこにとどまり、外部との対話がなぜ成立しにくいのかを捉えにくい。本書は一人の信者を人間として観察することで、断罪と理解を混同しない視点を読者に要求する。次に、熱狂的なオウム報道と二次情報への依存、森が批判的に検討するのは個別の誤報だけではなく、事件をめぐる情報環境そのものである。テレビや新聞は衝撃的な映像、反復される説明、分かりやすい善悪の構図によって多くの人に事件を理解した感覚を与える。しかし、受け手が接するのは多くの場合、当事者や現場を直接見た経験ではなく、編集、選別、反復を経た二次的な情報である。本書はこの情報の蓄積が現実への感覚を麻痺させ、教団の構成員を一律の記号として扱いやすくする危険を示す。重要なのは、著者が報道不要論を唱えているわけではないことだ。大量の情報が流通する社会で、どの視点が欠け、誰の声が聞かれず、どのような映像が感情を方向づけるのかを検討すべきだと促している。報道を見る側もまた受動的な消費者ではなく、情報の出所、撮影条件、編集による省略を意識する責任を持つ。本書の問題提起は、現在の速報や拡散型メディアにも通じる。さらに、思考停止と単一の正義が生む排除の構造、本書の中心的な論点の一つは、社会全体が共有する正義感が思考を停止させる契機になりうるという指摘である。オウムによる重大犯罪への怒りや被害者への共感は当然であり、それ自体が問題だという議論ではない。森が問うのは、その怒りが相手を理解しようとする行為まで許さない空気へ変わる時である。教団に関わる人々を完全に異質な存在として追放すれば、教団が成立した背景、信者を支えた組織の力、社会との接点といった不都合で複雑な問いは後継化する。著者は、共同体や多数派への帰属が他者について考える負担を軽減し、規制の判断に従う安心を与える構造を見ている。これはオウムだけに閉じた問題ではない。社会が強い合意を形成した事件や論争ほど異なる観点を示す人が擁護者と誤認されやすい。本書は犯罪の責任を曖昧にせず、それでも理解の作業を放棄しないことが可能かを問う。正義を掲げる側も、自らの言葉が排除へ転じていないか剥ぎ見る必要がある。そして、テレビ取材から映画 A へ制作過程が示す表現の制約、 A は映画の内容紹介にとどまらず、その映画がどのような条件の下で制作されたかを記録している。著者は当初、テレビのドキュメンタリー制作に関わる立場から取材を始めたが、取材継続や放送をめぐる制約に直面し、最終的にテレビから距離を取り、映画として作品を完成させた。この経緯は、制作者の自由と商業メディアの制度が常に一致するわけではないことを示す。テレビには幅広い到達力がある一方、放送時間、編成、スポンサー、視聴者の反応、局内判断など多数の制約が働く。映画へ映ることは完全な自由を保障するものではないが、主流の報道枠組みでは、扱いにくい時間、沈黙、曖昧さを残す選択肢を広げる。本書では、取材対象との距離をどう取るか、取ることが相手や現場に与える影響をどう受け止めるかという倫理も問題となる。完成した作品だけでなく、 断念や焦燥を含む制作の過程を示すことで、ドキュメンタリーが透明な真実の提示ではなく、選択と制限の中で作られる表現であることを明らかにする。最後に、オウムを社会の外部に置かず、組織への従属を問い直す本書は、オウム真理教を日本社会から切り離された例外的な怪物としてのみ理解することに抵抗する。森が注目するのは、組織への強い帰属、内部の論理への適応、外部の人間を単純化して捉える傾向が、教団だけの現象ではなく、より広い社会にも見出されるのではないかという問いである。この比較は、通常の企業や地域共同体と犯罪組織を同一視するためではない、むしろ、所属集団の価値観を絶対化し、異論や外部の視点を退ける心理が、程度の差こそあれ、どこでも生じることを考えるための枠組みである。教団の内部で起きたことを理解するには、信者個人の異常性だけへ原因を還元せず、孤立所属への欲求、集団内の情報環境、外部社会の反応を合わせて見る必要がある。本書は単純な因果説明を完成させるものではないが、社会が自分たちとは無関係と結論付けることで、再発防止の問いを回避していないかを突く。読者は自分が属する組織でも同調が判断に変わっていないかを考えさせられる。結論として本書は、オウム事件の報道誌、ドキュメンタリー論、戦後日本社会の同調圧力や排除の構造に関心がある読者に適している。とりわけ事件を基地の結論として記憶している人にとっては、その結論へ至る情報の流れと自分自身の受け止め方を再点検する契機になる。ただし、教団による犯罪の全体像や被害の記録を体系的に知るための入門書ではない。その種の資料と併読すれば、本書があえて注目する報道されにくい現場の意味がより明確になるだろう。実践的な利点は、ニュースに接した際、事実の確認だけで満足せず、誰が語り、誰が画面外に置かれ、どんな感情が喚起されているかを問う習慣を養える点にある。同時に理解しようとする行為と犯罪を容認する行為は別だという知的な区別も学べる。同種の事件本が教団の犯罪、教義、捜査、被害に主軸を置くのに対し、本書は撮影者自身の心順を含め、教団を見つめる社会の側を主題化する。だからこそ A は事件の周辺記録ではなく、メディアと受け手の責任を問う批評的ドキュメントとして際立っている。ご支援いただける場合は森達也。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。